Welcome to podcast. Podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平の蛤御門の編。こんばんは。私が弁護士の隅田隆平です。変な事件や変な人、神羅万象の編を弁護する蛤御門の編でございます。蛤リスナーの皆さんはゴールデンウィークいかがお過ごしになったでしょうか。ね、ゴールデンウィーク明けてなかなかね休み気分も抜けきらん、この1週間かと思うんですけれども、私はですね、ゴールデンウィーク半分仕事で、半分お休みのような感じで、なんかあれですね、ワーク&ライフバランスが取れてるやつみたいな、そんなふりをしたみたいな、ちょっとねえ、どうかなとも思うんですけれども、でもね、この場合の半分仕事でっていう仕事っていうのが、例えば、この番組の収録やったりするわけですよ。この番組の収録を果たしてワークと言っていいのかなという疑問が自分自身にもございまして、もちろんギャランティーをね、いただいているわけですから、仕事であることは間違いないんですけれども、喋ってることがね、先週だったら何ですかね、郷ひろみさんのお母さんがね、詐欺にあったっていう事件の解説をしながら、郷ひろみのふりをした男の犯人グループでしたよね、に詐欺にあったっていうことで、犯人は若戸明じゃないかとかね、そういう話をしてることは果たして仕事と言っていいのかなっていう疑問はね、自分自身正直あるわけですよ。家出るときにね、妻にね、言うわけですよ。ちょっと仕事やと言って家を出てやってることがそれですから、ねえ、いいのかなって思うんですけれども、そうなんですよ。このゴールデンウィークね、他の仕事っていうのも、例えば、あとね、徳森義元っていうね、読売テレビの番組もそのゴールデンウィークに収録あったんですけども、そこでやってたのが、新潟県のね、米山知事を弁護するっていうね、それも、仕事と言っていいのかなという。でもね、僕ね、米山さんでやってますよね。米山さん、嫌いになれないんですよね。今まではそのね、なんていうか、あの人の政策というか、もともとは何ですか、自民党から選挙出てたりとか、維新のね、会から出てたりとかしたのに、最終的に共産党の推薦でね、知事選通ったりとかいうことで、どうなのかなとか思ってたんですけど、ね、ハッピーメールっていうね、出会い系サイトに登録して、で、お小遣い渡してたわけですけれども、でね、結局、売春防止法に引っかかるんじゃないかとかっていうようなことを言われたりとかして、ね、前も話したかと思うんですが、売春防止法っていうのは売春はしてはならないとは書いてあるんですけれども、その売春をしたものですよね。だから女性も、買春をした男性も、特に刑事罰はないという、罪ではないっていう、麻生さんじゃないですけど、麻生さんがね、セクハラは罪じゃないとか言ってますけど、そうなんですよっていうようなね、話をね、その米山さんの話をずっとしたりとか、でもどうもね、だから今ね、なんかあの人が売春した前提で言ってますけれども、売春じゃないっていうことも言ってるんですね。確かに金銭の授受はあったんだけれども、で、恋をしていたと。で、それがね、私にはどうもその、なんでしょう、その売春防止法の売春っていうのは不特定の、人と、そう成功することっていうことなんですが、それに当たらないための言い訳とかっていうよりも、本当にね、50歳独身の男の悲哀というかね、それはね、僕もね、運よく結婚、して、今はね、娘もいるわけですけれども、まだね、そういう相手に恵まれず、今41ですけども、そのまま行ってたら、ね、ああいう感じになってた可能性も、あるわけでして。で、その時にですよ、50歳で、若い女性と、例えば、デートするってなったら、割り勘というわけにはいかないでしょう。女子大生とね、ご飯行ったりとかして、割り勘というわけにはいかないし、それはね、米山知事みたいにバク転の一つや二つしたかもしれないし、とか思ったりとかしたね、どうもね、なんか感情移入してしまう部分があって、で、そういう弁護をしたりとかね。そういう仕事ばっかりなんですよ。で、あとね、ゴールデンウィーク中の仕事といえば、新潟で、 NST 新潟総合テレビの八千代ライブっていう番組に月一で出演してまして、私の友人のプロレスラーのスーパーササダンゴマシンっていうマスクマンが MC っていうね、イブニングショーなんですよ。新潟ってふざけてますよね。新潟はやっぱりどうかしてますよね。知事も知事やし。ねえ、その夕方にやってる番組がそんな番組なんですよ。プロレスラーのマスクマンが MC をしている、情報番組っていう、情報を掘り下げない情報番組っていうのがありまして、そこでもう隅田弁護士に相談したいことみたいなメールテーマがね、ありまして、相談を受けてたんですけれども、どんなやったかな。あ、だからそれこそね、女子大生の子が、アイドルとか、そういうね、アイドルとかで好きになる人はいるんですけど、実生活で好きになる人が現れません。どうしたらいいですかとか、あるいは、ちょっと今風邪ひいてて、ゴールデンウィークなんでずっと家にいます。家でいて楽しめる、何ですかね、趣味っていうのは何がありますかみたいな、そういう質問が寄せられてたんですが、すべての質問に対して、ハッピーメールに登録してくださいって答えるというご当地ネタでね、押し切るっていうような、そんなことを果たしてね、仕事と言っていいのかなという疑問は、根強くあるわけですが、皆さんはいかがお過ごしになられたでしょうか。勝手に弁護団。ゴシップの渦中にある人物を勝手に弁護します。弁護してほしい人とその理由を募集しているわけなんですけれども、ラジオネームことの侍さんからいただきました。いつもありがとうございます。墨田先生こんばんは。石田ゆり子さんのインスタグラムが炎上、投稿を削除する事態となっています。炎上したきっかけは、石田さんが店員の接客に対して感想を漏らした件、過剰な接客にちょっと疲弊してしまったことを綴ったものですが、販売員の仕事を否定したと受け取った人から批判や反論があった模様です。石田さんの弁護をお願いいたします、ということで、今週は石田ゆり子さんを弁護しようと思います。墨田隆平のハマグリ御門の編、勝手に弁護団のコーナーなんですけれども、石田ゆり子さんがねインスタで炎上したということで、ご存知ない方に説明いたしますと、石田さんがですね、5月7日にインスタグラムで店員の接客、これは服屋さんですよね、接客についてね、こんなことを書きました。相性みたいなのもあるような気もします。その時の気分もあるとした上で、でも手に取るものすべてを、それは何々です、それ私も持ってます。あ、これよう言いますよね。私も持ってます。私も着てます。知らんがなっていうね。それは素材がちょめちょめと、それはやはりちょっと疲れてしまうんですね。と、自身が過剰に感じる接客について綴り、つかず離れず、距離を保つ、察するというのはやはり必要かと思うのです。ふぅ、との考えを示した。まあ一見何の変哲もないというか、まあ問題のないインスタのように思うんですけれども、石田ゆり子さんはね、インスタフォロワーが150万人いらっしゃるということで、150万人いたらいろんな人がいるわけですよ。販売員の仕事を否定したと受け取った一部のユーザーから反論や批判の声が上がったと。中にはね、販売員は声をかけることが仕事ですとか、このインスタを読んで自分のことだと気づいて落ち込む人がいることに気がつかないんですかと、こういう声が寄せられたらしいんですよね。で、石田さんはそうした声を受け、様々なご意見ありがとうございました、いろんな意見があるものだなと思いました、とコメントし、翌日ですね、昨日の投稿を削除いたしましたと報告。いろいろ考えましたが、しかし私は接客すべてを全否定など全くしておりません。そういうことじゃなく、日々の思ったことを書いただけなのですが、と真意を説明した上で気をつけますと反省したって、一切反省しなくていいんじゃないのかなとも思うんですけれどもね。まあそらね、服屋さんとか石田ゆり子さんでもそういうふうに思うんですね。僕なんてね、僕の顔をご存じない、体型をご存じない人に説明しますと、まあ、ね、佐山さんとかね、僕だいぶ年離れてるから言いにくいと思うんですが、まあ頭でかいじゃないですか。頭でかいでしょ？で、肩幅狭いじゃないですか。それやのに、ね、服屋さんとか行ったらね、似合いますよお客さんとかね、言うてくるわけですよ。思ってへんやろと。 よう言うわと。ね、シュッとした店員さんやったらよく思うわけですよ。ダサいな思ってるやろと。この三頭身がって思ってるやろというふうにね、思うわけですよ。私としてはね。いや、ほんまにね、僕ね、頭でかくて、一回びっくりしたのがね、この本業の方でね、弁護士業務で、成年後見って言って、高齢者の財産を管理する仕事とかがあったりするんですけれども、それはね、成年後見の申し立てっていうのを親族の人がしたりとかするんですが、一度ね、その相談を受けたことがあって、ある高齢者の方の、めいっ子さんが、そのね、おばさんの成年後見の申し立てをしたいと。でも自分はめいだけれども、成年後見の申し立てをする資格はありますか？私、めいだから三親等か。三親等でも、その成年後見の申し立てをする資格はありますか？みたいなことを相談に来られたことがあって、大丈夫ですよ。三親等やったらできますよ。っていう話を私がしてたら、そうか。よかった。三等身でも大丈夫なんや。ってなって、そっからずーっと三等身って言い続けてはったんですよ。僕のこの体型に引っ張られてはるわけですよ、その人は。僕の体型に引っ張られてずっと本来三親等であるべきところを三等身と言い続けたことがあったんで、そのぐらいの体型のね、私からしたらその店員の態度とか見てるとね、似合って思ってるやろうとか思うわけなんですよね。だからその石田ゆり子さんなんて、前言うたら女性の憧れじゃないですか。そういう人でもやっぱりそういうね、店員の態度になんかイラってすることがあるんやなっていうことがまず驚きやったんですが、かなりね、これ石田さん気使ってありますよね。相性みたいなのもあるような気もします。その時の気分もあると。だからその店員を全否定してるわけじゃなくて、私との関係だけで、私はちょっと苦手でしたと。でも他のお客さんにとっては、いい販売員なのかもしれませんよっていうような、言い方じゃないですか。で、その時の気分もあると。私の、その時ね、気分が安定してなかったのもあるかもしれませんみたいな配慮もした上で書いてるわけで、だからね、大概の販売員の人ってずっとついてきはるじゃないですか、結構。もう石田さんだったらなおさらやと思うんですよ。石田ゆり子やって思うから、ついてくると思うんで、よっぽどずっと付きまとってたと思うんですよ。かなりね。もしかしたらもうその売り場を離れて、もうデパ地下とか行ってるのに、ずっとついてきてるぐらいの勢いじゃないと、こんだけ腹立たないのかなと。でね、これ、石田さんのインスタ見たら、まあ普段は猫とかね、飼ってる可愛い猫をアップして、それに関するコメント載せたりとかしてはるんですけど、ね、削除してるんでもう見れないんですけど、この石田さんの投稿っていうのは別にその販売員の女性の顔写真を載せたとかじゃないでしょ？ねえ、そういう接客してるとこ載せたとかっていう、それをしたらさすがにダメですよ。それは炎上して当然やと思いますよ。それはやりすぎやと。傷つくでしょっていうのは、言われて当然やと思うんですが、そういう事情もないのに、炎上したっていう。ねえ。最近こういうの多いですよね。ちょっと前になるんですけど、リスナーの皆さんご存知ですかね。大輔お兄さんっていう、お母さんと一緒とかのお兄さんを長らくやってらっしゃった方が、歌を出したんですかね。配信したのかな。私お母さんだからっていう歌を出した時に、その歌詞に問題があると。この私お母さんだからっていう歌はどんな歌かと言いますと、まあお母さんが お母さん、お母さんになって、今までね一人暮らししてた時はいろいろ自由に自分のことを最優先して楽しんでたんだけれども、お母さんになっていろいろ我慢しても赤ちゃんを最優先して自分は二の次三の次やみたいな、それを通してまあ子供への愛情を歌ってるというような歌で、まあ私お母さんだから眠たいまま朝5時に起きるのとか、私お母さんだから大好きなおかずあげるの、私お母さんだから新幹線の名前を覚えるのとかな形でいろいろ献身的に、子供のために尽くしてるという歌ですよね。その歌に対して、それこそまた炎上したと。私はお母さんだけど楽しんでるぞと、我慢してないぞと、そんな怒られ方あるんやっていうね。歌詞に対して突っ込むっていうね、その昔ね、人生航路っていうね、漫才師がいらっしゃって、歌詞突っ込んでらっしゃいましたけども、そうね、ほんまにそのノリですわ。そんなんでもね、そういうみんな怒ってなんか言うとかっていう話で、そう考えたらね、あれ何年ぐらい前かな、15年ぐらい前ですかね、桂雑魚場さんが、 女房は亭主につくさんかいっていう歌歌ってたんですよ。尽くして尽くして尽くさんかいっていう、あれも今だったら炎上するんでしょうな。うん、でもね、二番は逆やったんですよ。亭主は女房に尽くさんかいっていうのが二番になってて、全体を聞いたら、まあ別にそんな怒らんでもええのにっていう歌やったんですけど、その歌詞に対して怒るとかっていうのはね、そら、そんなん言い出したらもうキリがないじゃないですか。私もね、その歌、あの歌でね、なんかいつも思うところある歌はあるんですよ。あの、上村かなさん、いらっしゃったじゃないですか。あの、トイレの神様。トイレの神様が一時期ヒットしましたけど、あのトイレの神様っていうのは、大好きなおばあちゃんがトイレは綺麗にしときなさいよと。トイレを掃除してたら、あなたは幸せになれますよみたいな歌でしたよね。女性は幸せになれますよみたいな歌やったんですけど、私あの歌を聞くたんびに、ちょっとね、あの、胸が痛んだんですよ。というのも、僕のおばあちゃんが、あの、いるんですけど、おばあちゃんの家のトイレが一番汚かったんですよ。本当に汚くてね、ズボラなおばあちゃんで、もう、嫌やったんですよ、その、伊勢田のおばあちゃんの家でトイレするのが。嫌で嫌でね。でも僕は好きやったんですよ、おばあちゃんのこと。うん、そういうおばあちゃんだったんですよ。ズボラなおばあちゃんと言いますか、お使いとか行くじゃないですか。家近かったんでね、お使いに行ったら、いつもおだちんで、食べさしのドーナツとかね、飲みさしのコーヒー牛乳とかくれるんですよ。別に悪意があるわけじゃないですよ。おばあちゃんは気持ちでやってくれてるんですけども、はあ、これ食べさしやなとかで思ってたんですよね。ほんでトイレが汚かったわけですよ。だからといって別に僕はね、その自分の中でちょっと胸が痛むところはあるんですけど、上村かなさんに怒ったりするのもね、どうかなと思うじゃないですか。歌ってそういうもんじゃないじゃん、もんですよ。ね、うん、ちょっと突っ込んで笑っといたらいいものなんですけれども、そんなんでね、この私お母さんだから大輔兄さんも炎上したんですが。ねえ、石田ゆり子さんもねえ、こういう形で炎上しちゃったんようなんですが、私ね、あの、石田ゆり子さんね、これ削除しましたけれども、石田ゆり子さんが模範とすべき人は何かなということで、ちょっと、紹介したいんですが、こちらはあの、ラジオネーム、森山塾さんからいただきました。いつもありがとうございます。墨田先生、こんばんは。麻生財務大臣は福田純一前財務事務次官のセクハラ問題について、セクハラ罪という罪はない、殺人罪ではない、一対一の会食のやり取りについて財務省だけで詳細を把握していくことは不可能だと述べ、調査を打ち切る考えを改めて示した、財務省のトップとして釈然としない発言に呆れていますというメールをいただいたんですが、石田ゆり子さんに必要なのはこの麻生太郎イズムと言いますか。麻生さんはすごいですよ。もう炎上上等でね、麻生さんね、そうなんですよ。セクハラ罪という罪はないと。確かにね、あの、セクハラ罪っていう犯罪はないんですよ。うん、犯罪はないんですけれども、ね、やっぱりセクハラっていうのは、そう、刑法上、あれですよ。セクハラの中でもいろんな行為があって、例えばその行動が強制わいせつとかっていうことに該当するんであれば犯罪にはなりますけれども、例えばね、福田事務次官が発言したあの内容が何らかの犯罪になるかって言ったら、確かに犯罪にはならないんですよ。犯罪にはならないんだけれども、民事で民法上人格権を侵害したとかいうことで損害賠償請求の対象になったりする可能性もあるし、でね、その雇用機会均等法ですよね。男女雇用機会均等法では、そういう企業っていうのはセクハラとかっていうことに対して適切な対応をしないといけないというようなことが定められてるんですよ。にもかかわらず、ね、犯罪じゃないからいいみたいな言い方をして、確かに犯罪じゃないって言いましたけど、その後ね、あの、麻生さんまたもう一回同じようなことを言って、批判されてるのに、またセクハラは犯罪じゃない、申告罪だとかでね、これは明らかに間違えてるわけですよ。申告罪っていうのは犯罪の中で、その中でも起訴をするためには被害者等の告訴が必要な、うん、犯罪が申告罪なんですよ。申告罪だって言うてる時点で、それはだとしたら犯罪なわけですよ。犯罪じゃない、申告罪だっていうのは明らかに間違えてるわけで、まあでもね、そのね、一般の人というかね、僕は法律を仕事にしてるから、そういうのをね、まあ、あの、分かって当然なんですが、一般の人って、まあ普通に話してたりとかしたら、民法と刑法とか混同してたりすることが多くて、それはもう僕はもし法律の仕事してなかったら僕もそうなのかなと思うんですが、麻生さんっていうのは、 財務大臣なわけですよ。副総理なわけで。で、ね、かつ国会議員を何十年とやってるわけですよね。国会議員というのは法律を作る仕事で、しかもこの刑法の、まあ言うたらそんな、細かい話じゃないんですよ。申告罪がどうしたとかっていうのは。それを間違えてるっていうのは、うん、その失言がどうとかっていうのは、失言っていうのは何らかのタイミングであるとか、聞き方とかであって、ね、そういうことによって変わってきて、その一部を取り出して、失言だっていうね、ばっかり責めるのはどうかと思うんですが、明らかにこの知識として間違ってるっていうのは、うん、国会議員としてね、法律を何十年作ってる人としてどうなのかと思うんですが、だからそう考えると、でも逆にね、その国会議員を何十年もやってる人が、間違える方が不自然なんですよね、はっきり言うて。だからもしかしたら麻生さんは、この石田ゆり子さんに対してね、うん、炎上なんて気にするなと。俺こんなこと言っててもやめないだろっていう、そういう、なんていうか、今、炎上をすぐしてしまう社会に対するアンチテーゼとして、麻生さんはいろんな発言をわざわざ炎上して、自分化しに行ってるじゃないですか。うん。でね、麻生さんがびくともしないのはなんでかなと思うと、まあ、SNS やってないですよね。SNS とかやってるから、炎上っていうことがね、体感できるわけですよ。うん、だからね、石田ゆり子さんも、インスタやってたら、自分のところにストレートにそのね、フォロワーからのメッセージが届くわけじゃないですか。麻生さん、これ、ね、ツイッターとかインスタでやってたら今、偉いことになってますよ。自分でも気づくと思うんですよ。さすがに。そのフォロワーからいっぱい来るからね、メッセージが。で、SNS もやってないし、かつ、新聞も読まないでこの間公言してたじゃないですか。気づいてないんですよ、炎上に。うん。だからやっぱ炎上っていうのは、結局なんか自分から、その、なんでしょう、その批判とかっていうのを見に行ってたりする部分があると思うんですよね。それこそエゴサーチっていう言葉ありますけど、エゴサーチなんてするもんじゃなくて、ね、自分からそういうのを見に行ったら、それは、ね、著名な人っていうのは批判的な、ね、そういうメッセージとかが絶対あるわけで、それこそね、そんな麻生さんとか石田ゆり子さんと比べるあれでもないですけれども、私のようなね、無名な人間でもまあツイッターとかやってるわけですよ。で、ツイッターとかやってると、この前ね、今ね、事務所を京大の近くに移転してきたもんですから、夕飯にたまにそのね、京大の学食とか食べに行くわけですよ。で、学食とか食べに行ったら、まあ普通のね、食堂とかで安くて、で、結構まあ安い値段でいっぱい食べれるわけですよ。ほんで、ちょっと嬉しくなるじゃないですか。で、学生時代思い出してね、そういう写真とか撮っちゃったりとかして、アップとかしたりしてたんですよ。たら、まあね、学食いいですねっていうメッセージもあれば、ね、その僕が京大の学食で食べてるっていうことに対して、学食で食べないでくださいっていうメッセージもね、来てたんですよ。別に僕はそれも全然 OK ですよ。いろんな送ってください。もう全部ウェルカムなんでいいんですけど、民業圧迫だみたいなことをね、安くてもまずくても、よそで食べてくださいと。で、京大の学食も民やと思うんですよ。民間の業者が入ってるだけで、京大が直営してるわけじゃないんで、やと思うんですけど、そういうメッセージも来るわけで、そういう意味ではね、麻生さんっていうのはこの炎上、麻生さんが言ってることは全然肯定できる内容じゃないですよ。知識というか、事実として間違えてることもたくさんあるんで、おかしいんですけれども、ただ、この今すぐ炎上して、謝罪してっていう、今のね、時代の流れの中において、ああいうふうにね、SNS にも全く見ない、触れない、かつ新聞も読まない、漫画だけ読む、そういうね、ライフスタイルを貫いていれば、炎上にそもそも気づかないっていう。で、周りの人が直接言わないんでしょうな、その、まあ、財務省の人も言わないやろうし、取り巻きの記者とかもね、多分、間違ってますとかっていう人があんまりいないから、ね、ずっと気づかないままいけるという、一つのなんていうか、ね、この、今の炎上に対する対応の仕方の、モデルケースとも言えるパターンを示したんじゃないかなと。結局なんか麻生さんを弁護してるようなおかしい話になってるんですが、麻生太郎イズムでね、もう謝罪なんかする必要ないんですよ。もっとね、麻生さんみたいに煽ってもよかったと思うんですよね、石田ゆり子さん。これ何が悪いんだみたいなことを言ってね、それでもいいぐらいの話なんじゃないかなと思ったりします。
墨田隆平のハマグリ顧問の編。
あっという間のエンディングでございます。この番組はポッドキャストでも聞くことができます。ラジオクラウドでも聞くことができますよ。番組ホームページもチェックしてください。メールは変アットマーク kbs.kyo と変アットマーク kbs.kyo とまでお願いします。ポッドキャストではね、結構長い時間喋ってたりしますんで、この本編よりももしかしたら長いぐらい喋ってたりしますんで、ぜひお聞きいただければ幸いかなと思うんですが、ねえ、だから犯罪じゃないからいいっていうのはやっぱりダメですよ、そういう発想は。前ね、それこそポッドキャストでも取り上げたんですが、京都新聞にね、載ってた記事で、イライラしたら車にリコーダーって言ってね、イライラして、そのなんかトラブルある人のね、家の車にリコーダーを挟むという事件があったんですよ。で、これもね、犯罪ではないんですよ。犯罪ではないですけど、そんなことしちゃダメなわけでね。うん、犯罪には該当しないんですが、どんな喜怒哀楽のね、出し方やという話はしたかと思うんですけれどもね、人が嫌がることはしちゃいけません。それでは、皆さん、ご唱和いただきましょうか。1、2、3、ハマグリ、ハマグリ。それでは、来週もお楽しみに。墨田隆平のハマグリ御門の編、5月10日放送分のポッドキャストおよびラジオクラウドというわけで本編の収録が終わったわけですけれども、ね、いろいろメールいただいておりますよ。メールをね、読む時間がなかなかね、本編が30分だと取れなかったりもするんですけれども、あのね、先週ポッドキャストで取り上げた兄弟の縦看板の話をしたかと思うんですが、縦看板について撤去すべきやと、兄弟生にはおごりがあるというメールをいただいたラジオネームハマグリよりもアワビさん、アワビが好きさんからいただき、またねお便りいただいたんですが、ありがとうございます。墨田先生こんばんは。先日は兄弟縦看板問題についてのお考えを語っていただきありがとうございました。正直この件について先生のお考えは刑事の自由を主張する側に否定的な私とは違うのだろうなとは予想していました。かっこ笑い。そうですね。私はあの、刑事の自由を認めた方がいいっていうような話をしたと思うんですが、もちろん多くの人の意見が分かれるところなのでそれで良いと思っています。それよりも印象的だったのは、どんな過ちをした人でも社会のメンバー、カッコ閉じる。カッコどんな過ちをした人でも社会のメンバーカッコ閉じる。カッコ勉強のできる人の中には勉強しかできないやつと思われまいかというコンプレックスを持つ人もいる。カッコ閉じるといったご意見でした。ともすれば報道される一面だけを見て不平を感じたり憤ったりしてしまいますが、自分も何かの拍子であちら側になるかも。すでに誰かからそう見られているかもということも気に留めた方が良いと思わされました。まさに目から貝殻もとい鱗が落ちるようでした。ハマグリだから貝殻ということですかね。この番組をはじめ各メディアでの先生のお考えを聞いていると自分とは違うなという時もあるけれど、近しい立場ならこそ厳しく贔屓の引き倒しをやめようということは大賛成です。筆不精であまり熱心な投稿者になれないと思いますが、これからも楽しみに拝聴させていただきますというね、メッセージを寄せていただいておりまして、そうですよね、この方がおっしゃる通りやと思うんですよ。当然私がね、言ってることに対して何言うとるんやって思う人がいて当然やと思いますし、でね、その上でまあそういう考え方もあるというような形で、いろんな考え方があっていいと思うんでね、だからあのほんまに気にしなくていいと思うんですよ。石田ゆり子さんね、このポッドキャスト聞いてらっしゃったらね、もう一回投稿しましょう。あのラジコプレミアムで KBS 京都ハマグリ御門の編聞いてらっしゃったら、誰かの送ってくれないですかね、メッセージを。石田ゆり子さんのね、そのインスタに KBS 京都ラジオで墨田何がしという男が石田ゆり子さんを弁護していましたというような形で送っていただければと思いますんで、ね、だからそういうぐらいでいいんじゃないですか。いろんな違う考えの人がいるのは当然なわけで、それを前提にね、考えを構築していったらいいのかなと思うんで、うん、ね、だからちょうど間取った方がいいですよね。石田ゆり子さんと麻生太郎の間、 これが一番、今、望ましい、スタンスと言いますか、立ち位置なんじゃないのかなとは。間でもダメか。ちょっと、麻生太郎さんがちょっとね、ひどすぎるというか、問題あるかなと思いますんで、ですね、そう、失言とかがね、やっぱり、もうすぐで、ね、叩かれる時代ではあるんですけれども、あとね、またなんかメッセージが来てたのが、なんかね、先週取り上げたメールが、メールというか、私が話したことが事実誤認があったみたいなの来てましたね。あ、こちらですね。メールアドレスは言うたかんわ。ラジオネーム、フェンダーミラーさんからいただきました。5月3日分のポッドキャスト聞きました。リスナーさんからのメールの中で一部間違った記述があったので訂正させてください。メールの中、ポッドキャスト27分あたり。ありがとうございます。詳しく教えていただいて。トキオの山口メンバーについての部分で、軽自動車の CM でこの間もずっとハンドルを握ってとありましたが、まあ、あ、そっか、その、ね、事件が発生してから公になるまでの間、ずっと CM に出てたのに、それを伏せてたのはどうかっていうようなメールをいただいてたと思うんですが、で、TOKIO が CM に出ていたのは、スズキのソリオという車で軽自動車ではなく小型乗用車です。なぜ軽自動車ではないかというと、軽自動車は乗車人数が4人までしか乗れないので、TOKIO の5人が車に乗っている時点で軽自動車ではありません。ちなみに同じメーカーのハスラーという車は軽自動車ですが、当時5人組だった桃色クローバー Z は CM では車の周りにいるだけで、車内には乗ったシーンはなかったですね。最近桃色クローバー Z も4人になったので、全員ハスラーに乗れるのに CM で車内にいるシーンはないですね。細かいことでメール差し上げて失礼しましたという形で、こういう訂正のね、メールいただきまして、すいません、私が間違いに気づくべきでしたなんていうことは私も言いません。麻生太郎イズムでいきますから。私も何が悪いんだと、ダメですね、やっぱりね、間違えたこと謝らないとやっぱりダメやと思うんですけれども。あ、そうですか。そういう配慮があるんですよね。これもそれこそ、なんかちょっとでも CM で、ね、別に車運転して公道を乗ってるわけじゃないんですけども、5人が乗ってるところを CM でやったりとかしたら、軽自動車でね、やったもん、まだ言われるんでしょうね。軽自動車に5人乗っとるやないかみたいな、ことをね。あ、ということは、これから TOKIO は軽自動車の CM にバンバン出れるという、こんな言うたらまたね、その、時を不安の方もいらっしゃると思うんでね、なんていうこと言うんや、みたいな。もう、なんか、難しいですね。表現っていうのは。誰も傷つけない表現っていうのは、なかなか難しいですよね。今日の本編でも、石田ゆり子不安からは、よく言ってくれたと思われるかもしれないですけれども、麻生太郎不安からは、何を言ってるんだってことになるでしょうから、もうね、気にしないで行こうかなと思いますね。そこはね、なんかだからいちいち、気にしてしまいますよね。冒頭で米山さんのことを言いましたけどもね、もしかしたら聞く人によっては弁護士やのに売春を買春をなんだ擁護してるのかなかみたいなこと言われるかもしれないんですが、そんなことは決してなくて、あの人が言ってるような買春じゃないということを前提にね、でもまあ、そういう若い女性と知り合って、で、ね、お小遣いをあげてたとしても、その、50歳で独身だったらそういうことをするんじゃなかろうかっていうところへの、まあ、感情移入というわけですから、その辺はね、ご理解いただければなと思うんですが、あとね、まあ、いろんな、事件があるもんですな。ちょっとね、今日、こちらはね、また B 級事件になるんですけれども、こちらはトリスさんっていう方からいただきました。京都市のトリスさんからいただきました。あのね、これ、あ、外国の事件になるんですけれども、本当にこれ実際あったのかな？トースポの記事になるんですが、車の排気口に挿入したと。車の排気口に挿入して、 逮捕された男がいると。自動車の排気口のパイプに自分の男性器を突っ込んで性行為を楽しんでいた男が捕まったと複数の欧米メディアが報じたらしいんですけれども、カンザス州ニュータウン警察署のスコット・パウエル警部補によると、もうちゃんと名前が出てますねこれね、スコット・パウエル警部補によりますと、裸で車の下に潜り込んでいる男がいるとの通報があってという。で、警察官が現場に駆けつけたところ、エンジンをかけた車の排気口のところで腰を振っている男を発見した。で、このスコット・パウエル警部補は言うわけですよ。奴は自分の男性器を排気口に突っ込んで腰を振って楽しんでいたんだ。で、警察官が説得してやめようとしたものの、男は応じなかったためスタンガンを使って引きずり出したという。で、まあ、逮捕されたらしいんですけれども、すごいですね。このね、トリスさんですか？トリスさんから教えていただいたんですが、トリスさん曰く、まあ、今は亡き安岡力也さんが、ヤギとまぐわったという、もうこれご自身でなんかね、おっしゃってたんですよ。テレビ番組で。タカジンのバーで言ってはったんですよ。ピーってなってましたけど、なんかそういうこと言ってはりました。僕も見た記憶あるんですけど、そういう芸能界伝説は今なら動物愛護団体から顰蹙だと思いますが、車のパイプを、車と、まあ、まぐわろうとしたこの男性は、車自体を女性として認識していたのでしょうか。墨田先生、間もなくやってくる AI 時代の先駆けとなるこの事件を弁護してくださいと、いうことなんですが、あの、カーセックスという言葉がありますけども、カーセックスっていうのはあくまで車の中でセックスをすることなんですよね。取り違えたんでしょうな、これ、カーセックスを。車とセックスするという。この人は、このね、車とセックスするときに、例えばラブホテル行ったらどうするんでしょうかね。車をどうやって持ち込むのかなって、部屋までね。駐車場でやるわけにはいかないので、部屋入らないとダメなんで、どうするのかなとかいろんな疑問あるんですが、あのね、でもこんなシーンありましたね。ピラニア 3D っていう映画がございまして、その中で、そのね、ピラニアにね、いろんな人が食われちゃうんですけれども、その普通に市民が遊んでるプールのところに、まあピラニアがね、あの排水溝とかバーって出てくるんですけども、そのねプールの監視員のなんかね、自堕落なね、だらしない太った男の監視員がいたんですけども、そいつがなんかね、そのプールの排水溝っていうんですかのところに、まあ男性器を入れてなんか気持ちよがってたわけですよ。そういうシーンがあったんですよ。そしたらそっからピラニアがブワーって流れてきてきて、あ、まあそのね、一物を食いちぎられるという。で、ピラニア 3D ですか、その映画 3D やったんですよ。そのね、あのチンチンが飛んできた時の迫力はすごかったですね。3D やが飛んでくるんですよ。ボーンと目の前に飛んできたみたいな。あれを超える 3D 体験はないなっていうことはあったんですが、そういうこともあるんでね、こういう、うん、そう、なんでしょうね、プールとセックスしたりとか、車とセックスする場合は気をつけてほしいなと。この場合は、なんでしょうね、捕まった罪名っていうのは、そういうね、強制性交罪、昔の強姦罪とかっていうわけではなく、ね、相手がもう物体ですから、公然わいせつとかそういうことに、なるんですかね。こういう事件であったりとかね、もうなんか変な事件多いですな。今のはね、海外の話やったんですが、ちょっと前の話になるんですけどね、あのね、ちょっと待ってくださいね。そのね、佐山さんと LINE でね、この B 級事件を二人で共有してるわけですけど、ちょっと今ね LINE で見て思い出そうかなと思ってるんですが、こんなもありましたね。くしゃみをしたら1000円あげる男が声かけ、これ浜松市で発生した事件なんですけれども、浜松市の、浜松市のこれ何駅って読むのかな、ちょっとね漢字が読めないんですけども、2018年4月25日夜、男子高校生がくしゃみをしたら1000円あげるよと男に声をかけられたことが分かったと静岡県警が同日発表したということで、これは J キャストニュースの記事からの引用なんですが、静岡県警が地域住民向けに配信した安心メールによると、 男は30代と見られ、身長は180センチくらいで痩せ型、黒髪で黒色のスーツに、黒色の肩掛けカバンという格好だった。男は前述の声かけですね、くしゃみをしたら1000円あげるよの声かけの後、男子高校生に1000円とティッシュを渡したという、あ、これでくしゃみしてくださいっていうことなんでしょうな。J キャストニュースの取材にですね、この警察はまだ男を特定できておらず、周辺での聞き込みや防犯カメラの確認など捜査を進めていますと。でもね、これそれこそ麻生さんじゃないですけど、くしゃみをお願いするのは罪じゃないんですよね。これ卑猥な言動とかっていうのがね、各都道府県の迷惑防止条例で定められてるんですけど、くしゃみしてくださいはね、卑猥な言動とは言いにくいのかなとも思うんでね、でね、このくしゃみのくしゃみのに関する声かけをめぐっては、2年前にも20代と見られる男が男子高校生にくしゃみをしてくれませんか、私はくしゃみの研究をしていますと声をかけたと。で、事案の2ヶ月後に男は特定され、浜松中央警察署が指導を警告したと。でも犯罪にならないから指導警告、そういうことをしたらみんな不安があるからやめときなさいよっていうぐらいの警告やったっていうことなんでしょうね。この警察の担当者は、今回の件との関連性は不明で現時点では何とも言えない。明らかに関係あると思うんですけどね、これね。そんな言っちゃダメですよね。弁護士がそういうね、決めつけたらダメですけども、なかなかこれ、だから2年前にもこれ浜松であったんですよ、浜松で。浜松市内に二人、くしゃみ好きの男がいるっていうのは、なかなかその確率論的にね、浜松市に一人ですわ。いて、市に一人。原則いないですよ。市町村に一人も、くしゃみしてもらえませんかっていう男なんてね。2年経ってまた辛抱たまらんってなったんじゃないのかなと思うんですが、これもね、罪じゃないですけど、でも気持ち悪いんでね、やるべきじゃないんですよ。だから罪はないからいいっていう話ではないわけで、でもね、そのくしゃみってね、たまにね、電車とか乗ってたら、隣の親父がね、くしゃみして、ちょっとかかったりするときあるじゃないですか。ちょっと、なんていうんですか、飛沫というか、パって飛んでくると、もう、許し難いじゃないですか。ほんまに他人のくしゃみっていうのは、ね。好きな人とかでもそうでしょうね。だからくしゃみってあんまり嫌じゃないです。くしゃみをバーって顔にかけられたりしたら嫌じゃないですか。不快感があると思うんですけど、家族であっても。でもね、家族の中でもね、私去年娘できて、で、ね、娘と一緒に寝てて、ね、顔近づけてたら、そう、くしゃみすることもあるわけですよ。娘のくしゃみはもう、全然可愛いんですね。くしゃみでも、鼻くそでも、ほんまに。鼻くそとか取ってあげて、そのまま寝てもうてずっともう、指に鼻くそついたまま起きたりしたりすることなんですよ。ああ、鼻くそついたままやとか。そんなんでも愛おしいんですよ。娘の場合は。でもね、そんな感覚全くなかったわけですよ、今まで。ずっと生きてきてね。だからそう考えると、このくしゃみ男っていうのは、すごいなと思うんですよ。そういう娘でも何でもない、男子高校生のくしゃみも大抵臭いですよ。そのくしゃみすら愛おしいと思える、この博愛主義というか、どういう意識でそのくしゃみをね、好んでるのかわかんないんですけど、まあそうですよ。そんな、子供が生まれてからですよね、その感情が芽生えてきたっていうのは。で、最近三浦淳さんが、何かの媒体で、僕はネットで読んだんですけど、その子育てについてインタビューを受けてる記事があって、で読んでて、で妻も読んでたんですけど、すごいね、なんていうかね、その通りやっていうふうに思ったのが、その三浦淳さんも還暦ですよね。前なんか赤いちゃんちゃん子来てはったんで、でもそのお子さんはなんか小さいみたいで、でもね、その男なんてやっぱりそのできることは限られてると、子育てでできることは限られてて、でもなんとかその協力してるという姿勢だけでも見せたいみたいなことをね、言ってはって、で夜中にね、やっぱ赤ちゃんっていうのは お母さんはおっぱいをあげないといけないわけですよ、夜中にね。で、夜中にそのお母さんがおっぱいあげてる時に、自分はどうするわけにもいかへんし、何できるわけでもないんだけど、とりあえず半身だけ起こしてみせると。その寝ててね、上半身だけちょっと起きたふりをすると。だからといって何になるわけでもないんだけれどもっていうのが、すごい気持ちがわかるんですよ。ほんまに。僕もね、それよくやるんですよ。結局何の役にも立ててないんやけど、こう、ちょっと起きたい。様子を見せてたりとか。できることといえば、ほんまに、ゴキブリを捕まえることぐらいやっていうふうに書いてて、まさしくそうなんですよ。僕もそうなんですよ。ほんまに、三浦淳さんも車の免許持ってないでしょ。僕も車の免許はあるんだけれども、ペーパードライバーなんで、そうなんですよ。その保育園送っていくにもね、全然戦力にならないし、妻が車の運転をして、僕が後部座席で娘を抱いてるみたいな感じなわけですよ。だから、いちいち不便なんですよね。保育園に預けに行くときとかでも。で、ね、僕が車を運転できたら、妻を後部座席に乗せて、保育園まで行って、そのまま妻が降りて、保育園で娘預けてってしたらいいわけじゃないですか。でも僕は運転できないもんだから、妻が、一回降りて、また、子供をね、抱っこして保育園まで行って、みたいなことをして、また戻ってきて運転して事務所まで行くみたいなね、ややこしいことしないといけないんで、で、だからそういうね、状況下でできることっていうのは、家にゴキブリが現れた時ぐらいなんですよ、活躍できるのが。ね、女性も子供もゴキブリって苦手やないですか。でも男って、佐山さんどうですか、ゴキブリとかって。もし苦手ですか？苦手。あ、だからそれだったらね、大変やと思うんですが、ゴキブリとか何とも思わないです。ほんまに。何とも思わないから、三浦淳さんも書いてはったんですよ。何やったら素手でも捕まえれると。でも素手で捕まえたら、家族が引くから、一応紙でやったりとか、スリッパでやったりとかっていうふうに書いてあったんですけど、僕もまさしくそうで、全然素手でいけるぐらいなんですよ、ほんまに。うん、でもね、でも、この間、この番組で言ったのかな、前言うたかもしれないですけど、そういう、たまにある活躍できる場面ですら、一回ね、スリッパじゃないか、新聞で叩こうとして、空振りしちゃったんですかね。その時に床を叩いてしまって、で、それで突き指してしまうっていうね。あれは情けなかったですね。もうなんかね、老いというかね、トイレ行った時にね、トイレで、まあ、した後に手洗うじゃないですか。で、その時に、まあ、洗剤、石鹸で手洗う時に、結構強めに押さな、なんていうんですか、ハンドソープが出ないとこあるでしょ。うん、なんていうんやろう、ハンドソープ自体を、薬局とかで置いてあるハンドソープをポンって置いてあったらいいんですけど、ね、上押すの結構簡単に押せるんですけど、もう備え付けのやつあるじゃないですか、なんか。あるでしょ？トイレです。なんかえらい硬いなっていうのないですか？僕、あれでね、月に一回ぐらい突き指するんですよ。もうね、その時の情けなさといったらね、ほんまに、あれ、ちょっと、あれ、指、あれ、これ痛いな、みたいなことがあったりとかして、もう情けないですよね、もう年行くと。なんか、それはないでしょ？さすがに。トイレの、ね、洗剤押すときに突き指するってのはないと思うんですけど、もうね、困ったもんではあるんですけど、ね、だから、それこそね、もう、保育園4月からね、娘に預けてたりするんですけど、まだないんですけど、なんかね、パパ友の会みたいなのもね、どうもあるらしいんですよ。そういうのもね、行くわけじゃないですか、将来的に。行ったときに、どういう話をしたらいいのかなっていうね、悩みもあるじゃないですか。ねえ、あんまりだからね、僕世間話、一般的な世間話っていうのをしない環境にあると言いますか、普通、まあ、弁護士業務とかだったら、まあ、相談に来られる方に対しては、まあ、法律の話やったりするわけで。で、こういうね、ラジオの仕事とかやったら、米山知事の話とかに終始してるわけじゃないですか。だから普通に、あんまりなんでしょうね。当たり障りない話っていうのを普段あまりしないんで、どうしたらいいのかなと、 そんなね、このラジオで言うてるようなことを急にね、言うても、いやー、車とセックスした男が、みたいなこと言ったら、ねえ、そんなことを言うたらね、ちょっと、ね、LINE グループから弾かれたりとかしてね、いたじゃないですか、あの、中学生と LINE グループやってたのに、そっからなんか追放された、LINE 府議っていうのいたじゃないですか、大阪の府議会議員で、何年か前に、もう忘れちゃってるかな、そのね、エビゾーさんを太らせたみたいな、エビゾーさんを圧縮させたみたいな人で、あのね、なんていう知事、いたんですよ。ライン不義っていう。あれも、よう、考えたらね、そんな祝いでええ話だと思うんですよ。ライン不義っておかしくないですか、そもそも。その、山本なんとかさんじゃないですか。ライン不義言うたら出てきますよ。山本圭さんですかね。ちょっとエビゾーさんみたいな、そんな、坊主にしちゃったんですよ。なんか反省して。そしたらちょっとね、エビゾーさんみたいに、なっちゃったんです。あ、そうそうそう、その人坊主にしたんですよ、その後にね。ライン不義っていうのもおかしいですよね、その、ラインしてる不義って結構多いじゃないですか。その、今の時代、ほとんどの不義がラインしてるでしょ。だからライン不義っていう呼び方は、あの、号泣県議って言ったじゃないですか。ね、兵庫県の泣いてはった。野々村龍太郎さんですか、野々ちゃんね、号泣してはりましたけども、あの人は政治活動費、政務活動費、なんかね、不正受給したとか言ってね、泣いてはりましたけども、号泣県議はなかなかいないと思うんですよ。特定できると思うんですけど、ライン不義っていうのはね、どうかなと思うんですが、でも、そうでしょ、そういうライン不義みたいな目に遭う可能性あるわけですよ。パパ友の会とかね、でもその、私が娘預けてるところは結構ね、その僕より年上っていうことはないのかな、さすがに僕もう41なんで、でも結構ね、同世代と言ってもいいぐらいの人が多いんで、ちょっと安心なんですよ。うん。それこそね、佐山さんぐらいの人がいてもおかしくないわけじゃないですか。1歳、今23でしょ？ね、佐山さんとかみたいな若い人はいないんで、だからちょっとね、安心してるんですよ。だからね、どう、なかなかやっぱりね、だからそういう意味では、新しい体験というかね、今もできなかった体験ができるんで、子育てというのはね、子育てとか言うほどのこともでもね、してないんでね、偉そうに言えないですよ、そのゴキブリでね、叩いて突き指したりとか、ね、してるぐらいなんで、でもそのね、三浦淳さんもそのインタビューで答えてはりましたけど、ねえ、園長先生よりも年上やと、いうことを書いてあって、さすがに、僕はその園長先生よりは年下なんで、うん、いいかなと思うんですけれども、なかなかね、いろんな事件があるなという話でした。ね、ポッドキャストとかでもいろいろ B 級事件も取り上げていきたいなとも思っておりますので、hen@kbs.kyoto、hen@kbs.kyoto の方までよろしくお願いします。なんかね、さっきね、そういや、まあメールいろいろ送っていただいている中で、その、何ですか、どこにから送ってきた、これ kbsmain@co.jp になるって言ってありましたっけ？ホームページから送ると、kbsmain@co.jp っていうとこから送られてきたっていうふうに表示されるんですよね。で、それプリントアウトしてもらってるんですけど、僕はそれ分かってなくて、この kbsmain@co.jp っていう人がいるって思ってたんですよ。ほんで、そのね、なんか、まあ、こういうラジオとかやってたらね、いろいろご意見いただくわけですよ。で、まあ、批判的なのもあったりとかして、で、全部目を通してますか、こういうことも感じる人いるねんな、とか思いながら見てたりとかして、どんな人なのかな、思ったら、kbsmain@co.jp やったことが多かったんですよ。それは、そこから、ホームページが送ってくださってるわけですよね。僕はそういう人がいると思ってて、ものすごい KBS マニアやと思ってたんですよ。だって、ね、自分のアドレスを KBS メインっていうぐらいなわけですから、ね、そのライフスタイルのメインが、自分の生活のメインが KBS なわけでしょ。この人うちの番組手厳しいなとかって思ってたんですよ。あ、また KBS メインさんやとか思ってたら違うんですね、これね。あ、よかったな、よかったのかどうかわかんないですけど、どしどしね、メールをお寄せいただきたいなと、本当に全部目を通しておりますので、私はね、もう批判でも何でも受け付けておりますので、 全然いいですよ。いろんな意見いただいて、ご意見いただいて結構ですので、よろしくお願いします。5月10日放送分のポッドキャスト、そして、ラジオコラボでございました。ありがとうございました。